チャイカの休息所。皆さんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。はい、今日公開されているのが12月16日、もうあと今年も半月ですね。早いですね。皆さん今年何かやり残したこと、やっとくべきことありますか？私もうちょっとやり残したこと結構あって、今年ずっと言ってたのが浴衣を着ること。夏に浴衣を着て花火を見に行くことを目標にしてたんですけど、しかも浴衣も今年買ったんですよ。実は新しく、なんかまあ私が今持ってる浴衣っていうのが、もともと持ってたのがちょっと高い浴衣だったので、なんか着るのにちょっと抵抗あって、なんかこう心して着なきゃいけないみたいなところがあったんで、安いの買おうと思って安い浴衣を今年買ったんですけど、結局着る機会を逃してしまって着れなかったんですよ。で、あと紅葉を見に行けなかった。もうなんか寒くてもう外に出る気もなくてっていうのもあるんですけど、寒すぎません？私は本当に寒さに弱いんでダメなんですよね。で、あと結構マラソンとか私走ったりとかするの好きで、マラソン大会とかも出てたんですけど、そう今年ハーフ走りたかったんですよ、ハーフマラソン。結局ハーフマラソンの大会も出ることができなくて、今年ちょっとその目標が10キロが限界でしたね。なんで、一応東京マラソンも申し込んではいたんですけど、東京マラソンもちょっと外れてしまってできなかったので、まあ来年、また来年再来年かに向けて、まあ今度こそハーフマラソンの大会に出て東京マラソンの準備をしていきたいと思います。で、そうやっとくべきこと、あと半月で私がやっとくべきこと、ちょっとラジオに残しとこうと思って忘れないように。そう、まずは、部屋の大掃除。私引っ越してからちょうど今月で1年経ちました。はい。で、なんでそうなん、まあ基本的に部屋はかなり綺麗にしてるつもりではいるんですけど、やっぱ大掃除で普段やらない、例えばエアコンとか、あと換気扇とか、ちょっと調べて掃除のこうもっと細かいところまでやっていきたいと思います。あともう一つ、美容室に行く一応この間髪切ったんですよ。この収録日が、すいません、11月の、27日なんですけど、そうつい、いつだ、11月の20日ぐらいだったかなに髪めちゃめちゃ短く切りました。バリカンでガッてやったんですけど、多分このもうラジオが公開されてるぐらいにはいい感じに伸びきってると思うんで、12月の30が確か私の美容室最後って言ってたかな。なので一回今年中に整えに行きたいかなっていう。あと最後に年末ジャンボを当てる今日この11月27で私まだ年末ジャンボ買ってないんですけど、私のよく当たると言われている宝くじ売り場が、毎年私同じところで買ってるんですけど、そこの宝くじ売り場でまず10億円を買いに行くって私毎回言うんですけど、10億円を買いに、で年末ジャンボを私買うときって毎回決めてるんですよ。もう年番を20枚とバラを10枚の計9000円分を買うって毎年決めてて、もう絶対にそれ以上には増やさないって決めてます。これで私は12月31日億万長者になんてね、なったらいいなっていう願望です。はい、じゃあオープニングはこんなところで、 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。また私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所。教えて、チャイカ。はい、このコーナーは私のツイッター内にある質問箱にいただいた質問にお答えしていくコーナーです。ほんと皆さんありがとうございます。めっちゃあるんです。まだまだごめんなさい、時期外れのものとかも混ざってるかもしれないんですが、全部答えますんでよろしくお願いします。はい、じゃあまず一つ目、手の指で痛いところある？はい、あります。これ多分私がギターやってるのを知ってるから送ってくれたんですかね。あるんですよ。もうそこの収録してるのが11月の27なので、まだライブ前なんですけど、実はちょっとみんなももしかしたらライブに来てくれたりとかツイキャス聞いてくれた人は分かってるかもしれないんですけど、ギター演奏したんです。はい、ライブで。でそのために今練習してて、左の人差し指の第二関節下、第二第三関節の間の線のあたりがめっちゃ痛いのと、あと、痛いってわけじゃないんですけど、私小学校の時に実は彫刻刀で指えいってやって、コマル刀でやっちゃったことあったんですよ。なので左の親指のところに縫った跡があって、4針ぐらいちょっと縫ったんですけど、ちょっとポコってなってるんですよ。これ若干神経がちょっとなくて感覚ないんですけど、当たる地味に痛いっていう、はい、ぐらいです。はい、次いきます。好きな人がいたらアタックする派です？そうですね、アタックしますね。だけどあからさまな感じは出さないかもしれないですね。強いて言うなら、例えば連絡を取ってて連絡をできるだけ早く返すとか、途切れさせないように、次の日もう連絡できるように、眠るギリギリまでやって、寝ちゃったら寝ちゃったで次の日また送るとか、あと、これちょっと私だけかもしれないんですけど、例えば LINE とかで、いろんな人から LINE がわーって来てる中で、好きな人に返すのって私一番最後に返すんですよ。なんでかっていうと、例えば仕事中 LINE がわーって来てて返すときに、言い方あれかもしれないんですけど、しっかりと返したいから、好きな人は最後に返したい。なんでどうでもいいって言ったらあれなんですけど、単純なメッセージとかに関しては友達にえいえいって返して、好きな人にはじっくりとその後もずっと連絡取れるようにしときたいって感じです。はい、次質問していいですか？はい、どうぞ。これなんかこういう感じの前科もなかったでしたっけ？はい、質問どうぞ。どなたでしょう？質問してきてください。はい、次。年の離れた友達とはどんな話をするの？ あーでも別に年上年下年離れてたとしても多分話す内容そんなに変わんないんじゃないかな。うん、あの私の職場って結構年上な人が多くて、あのまあ大体自分の親と同い年ぐらいの人が多いんですけど、もうなんか普通にまあ今度どこ出かけるんだよねとか、あとそうだな、まあたまに恋バナじゃないんですけど、まあこういうのいいですよねとか話もするし、そんなに分けてないかもしれない。うん、はい、次ちょっとじゃんじゃんいきますね。毎日どのぐらいテレビ見てるの？いや全然見てないです。昨日はどれぐらいだろう、ニュースちょっとつけたぐらいかな。1時間も見てないかもしれないですね。家に帰っ仕事行って家帰ってきてすぐツイキャス開いちゃったりとか、あとアニメ見てたりとか、あの iPad とかで見てたりとかしてるんで、テレビはもうほとんどつけないですね。うん、だから引っ越しの時にあの両親にも言われたんですよ。なんかテレビ別に買わなくてもいいんじゃないって。まあ確かに本当につけてないから、うん、買わなくてもよかったかもしれないなっていう感じです。はい、次。何人旦那作る気なの？もう好き。ありがとう。私も大好き。ね、あのツイキャスやってて、そう、あのみんなからあのありがたいことにあのみんなから好きをいただいてたりとかするんで、もう旦那やら彼氏やらペットやら妹やらなんかいろんな方がいます。ね、今何人いるんだろう。ちょっとこの今質問を送ってくれた方、ちょっと私の旦那の人数数えてください。私もちょっと数えきれてないです。はい、次。今まで一番嬉しかったプレゼントのエピソードを教えて。プレゼントか、うーん、でも正直好きな人からもらったものっていうのは結構うん印象には残ってるかな。でまあだし好きな人からもらったものだったら何でも嬉しいもの、このものとかじゃなくて、そう、私あとねブランド品とかにあんまり興味がないから、あの高いものもらっても多分価値もわからないと思います。で、そうだな、学生時代にあのドン・キホーテでバイトしてて、でその時にそのバイト辞める時にみんなから色紙にメッセージもらったのと、あと私が起きれないのをみんな知ってたから爆音の目覚まし時計をもらいました。結構それ今も使ってて、あのツイキャス聞いてくれてる人たまに私の目覚まし時計音鳴ってて、みんな耳お亡くなりになってるかと思うんですけど、そう、実はあれドン・キホーテでバイトしてた時にもらったやつなんです。はい、あとはそうだな、なんかあったかな、あ、そうだ、あの電車に乗ってて外国人の方がすごいどこにこう乗り換えたらいいのかとかすごい迷ってる人がいて、でその時にまあちょっと英語も勉強してた、がっつり勉強してた時だったので、その方に声をかけたんですよ。で、まあ、あのその方確か東京駅に行きたいって言ってたんですよね。だからあの東京駅までの行き方を教えてあげて、で私もその時多分出かけてる時で途中まで一緒だからっていうので、途中まで一緒に行って電車で、まあ、軽くお話しして、でその時にその、外国人の方も確かパリから来たって言ってたのかな。で息子さん と、お父さんとで2人で遊びに来たって言っていて、であのすごい丁寧に対応してくれてありがとうみたいな感じで、パリの写真をもらいました。でその写真私職場のロッカーに飾ってます。めちゃめちゃおしゃれ、一気におしゃれ。はい、それ結構あ、私のこんな拙い英語でも伝わったんだと思ってすごい嬉しかった印象があります。はい、まあ、こんなところですかね。ちょっとあんまり答えられなかったかも、最後のやつ。あ、ごめん、 もう一個だけ。台風どうですか？うん。ごめんなさい。時期すっごい遅くなっちゃいました。台風大丈夫でした。はい。結構ね、大変でしたよね、台風。私の家もそうだし、実家も平気でした。ありがとうございます。はい、じゃあこんなところで、また次回のラジオの時にご紹介していきたいと思います。はい、では以上、教えてチャイカのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉のまいです。
妹のさきです。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃな
この番組は、さきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉のまいを巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。
意味わからんよ。
何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所。
今年一年お疲れ様。はい、今回はちょっとですね、もう今年ラストということで、皆さんからもちょっと募集をさせていただきました。今年の出来事とか反省をメッセージいただきましたので、まあ自分のエピソードも話しながら、皆さんのメッセージも読ませていただきたいと思います。はい、で、まずはじゃあ先に私の話からしようかな。今年はですね、もう一番大きく変わったのは、私がツイキャスを見つけたこと。今年の1月に入って、私ツイキャスを初めて見て聞いてをしていて、まあ自分で始めようって思ったのが今年の3月だったかな。3月末に、ツイキャスを始めて、そこからまあこう話すことに対しての気持ちだったりとかがちょっと強くなってきて、まあ、今回このミュージックゼロチャンネルのラジオを始めることができました。かなりだから、このきっかけがなかったら、本当今実は転職活動とかもしていて、まあ、そういうできれば話したりとかするような仕事をしたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、だからちょっとまあ来年はそういうような仕事に就ければいいかなっていうふうに思ってます。で、あとはそうですね、旅行もかなり行きました今年は。まず一番最初に行ったのが埼玉の秩父に、友達と出かけて芝桜を見に行って、で、箱根に、行った時も同じ友達と、ユネッサン、ユネッサンス？ユネッサンかな？に行ったりとか、まあ、もうずっとお酒を飲んで、ぐーたらしてっていう旅行と、あとは、この間の誕生日で行った福岡、大阪、飲んだくれの旅。結局飲んでるな結局飲んでた。うん。に行ったのと。国内でしたね、全部。で、一応私パスポート持ってるんですけど、確か私が33になったらパスポート切れるような感じだったと思うので、来年は海外に行きたい希望はと思ってます。もちろん国内ももう北海道に行くって決めてます、来年は。なので、まあ、旅行まあ十分行ったんじゃないかなって自分的には思ってます。はい。で、あとはですね、友達の結婚式とか出産祝いがまあ多かった今年。特に出産祝いなんで、結婚式ピークは私が25の時だったかな、が半年で6回で、ある月5月とかは月に3回あって、結婚式が本当にお祝儀貧乏でしたね。はい。なんで、まあ今年はどっちかっていうと出産祝いが多くて、で、まあ、中でも高校の同級生が、一人目の子供を、9月に生まれまして、で、まあ、実は生まれた日の次の日に、もう面会に病院に行ったんですけど、 旦那よりも先に抱っこしちゃいました。いや、最初、やっぱりそれは、やっぱ旦那が抱いてから、私が抱くべきだろうと思って遠慮したんですよ。でもまあ、旦那もすごく私仲良くて、いや、さすがに旦那よりも先に私抱っこするの悪いからいいよって言ったんですけど、いや、俺の奥さんが、暇だし、あと、すごい寂しがってるから早く会いに行ってあげてって、俺より先に全然抱っこしていいから、言ってくれて、順番は関係ないんだとかって言ってくれたんで、抱っこしに行っちゃいました。で、まあ、女の子だったんですけど、なんだろう、多分感動しちゃってか、抱っこした瞬間私号泣しちゃって、涙止まんなくなっちゃって、なんだろう、その友達が頑張って産んだんだなっていうのと、なんかまあこれから大変だと思うけどっていうのの、なんかこういろんな思いが重なって、もう号泣。その写真を友達から激写されて旦那にも送られちゃったっていう、すごいちょっと恥ずかしいエピソードがあります。はい、いいですね、子供。私もいつか愛する人と結婚して子供欲しいな。私子供大好きなんで、はい、なんて思ってます。私のエピソードは今年はこんな感じですかね。はい、なんであとはみんなからのエピソードちょっと聞いていきたいと思います。はい、イカラジネーム直樹さんからいただきました。私は普段直くんって呼んでるかな、直くんで呼ばせてもらおう。ありがとうございます。今年1年の出来事は何と言ってもトルコ事件ですな。トルコ事件、私ちょっと分かんないかもしれない。はい、あとは世界的アーティストオアシスの時代から憧れてたアーティストに直に会って話せて写真とサインもらえたこと、あと今日は21歳の子とデートです、ラブラブだそうです。これもらったのいつだ、11月25日にこのリプをもらったんですけど、デートだったんだ。ちょっとデートの後の話聞きたい。あ、でもいいですね、好きなアーティストと写真も撮れてサインももらえてって。私今年多分ライブ行ったの、前回その紹介させていただいたロンドンラッツさんだけかな、多分行ってないかもしれないです。うん、いや素晴らしい、今年いい一年になったんですね、きっと。なおくんありがとうございます。次、イカラジネームきなこもちさんからいただきました。ありがとうございます。今年一年の反省ね、さつまいも大好きだからどれだけでも食べれると思って時間をかけて切らずにレンチンして、さあ食べるぞって食べようとしたんだけど、でかすぎて真ん中からかぶりつくしかなかったの。そうなんだ。レンチンしたんだね。うん、でかすぎて真ん中からかぶりつくしかなかったのよ。うん、その上真ん中あたりは加熱不足で硬いし、食べながらもう二度とでかい芋を丸ごと食べないと決めたのよ。うん。そっか、真ん中火通ってなかったんだ。殻の大きすぎて食べきれなかったから、残りはスイートポテトに改造したのよ。おお、いいね、私スイートポテト大好き。けど、また小分けにせずでかい器で作ったから、一度に食べきれず、また2回に分けて食べたけど、砂糖少なめで、少なめに、作りすぎてあんまり美味しくなかった。さつまいもさんごめんっていう話、反省しています。長いけど本当の話だそうです。で、わざわざ写真も送ってくれたんですよ、きなこもちさん。で、それで見たら比較するように iPad を置いてあって、 iPad よりもでかいんですよ。すんごい丸々と太ったさつまいもで、あ、これ食べたんだと思って。すごい、なるほど、今年一番の反省はそれだったんですね。そう、きなこもちさんも本当にツイキャスの方で長く付き合わせていただいてるんで嬉しいです。メッセージありがとうございました。次、イカラジネームぷかぷかさんからいただきました。ありがとうございます。過剰書きにわざわざしてくれて、出来事、猫といっぱい戯れた、尾根を見つけた、友達から送られてきた動画見てディズニーにハマった、痩せた、だそうで。そう、私このぷかぷかさんからオネって呼ばれてるんですよ。 お姉ちゃんみたいな感じで、そう、おねって呼ばれてて。で、反省が学校サボりまくった。モンスター買うのにめっちゃお金使った。ほんとこの子、そうなんですよ。すぐサボるし、すぐモンスター買うんですよ。もう、私も普段こう、ダメだよって、学校行きなよとか、行ったなとかって言ってるんですけど、あんまり怒るとすぐ拗ねちゃうんで。じゃあ、来年の目標も決めないとだね、ぷかぷかさん。一緒に決めようね。頑張ろうね。はい。じゃあ次。イカラジネーム、元アルチューさんからいただきました。ありがとうございます。一応これ多分格好書きになってるんですけど、一応これ多分読まないでおきますね。多分私にわかるように送ってくれたんだと思うんで。はい。東京に住んでる方です。はい。ありがとうございます。今年の反省ということで、てんてんてん。酔っ払ってキャスを開いて大恥をさらしたこと、泣き。で、教訓。酔ったらいじるな、スマートフォン。お粗末、わら。ということで。そう、この元アルチューさん、私、この、まさにこのタイミング、酔っ払ってツイキャスを開いてるタイミングで私、実は初めて聞きに行ったんですけど、すごかったんですよ。あんまりあれかな？掘り返すとあれかな？うん。すごかったですね。私も人のこと言えないんですよ。私も結構酔っ払って意味わかんないことを言ったりとかしてるんで、人のこと言えないんですけど、いや、本当に毎回後悔して、謝罪会見とか私開いてるんで、うん。同じように私も酔ったらいじるなスマートフォンって感じです。うん。気をつけましょうね。私、でも、そう、元アルチューさんはお酒やめたらしいんですよ。多分自分の健康のためっていうようなこと言ってましたけど、うん、私はごめんなさい、やめるつもりはさらさらないです。でもさすがにやっぱりちょっとね、配信をするのはやめようかなと思います。はい、じゃあ以上ですね。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。では以上、今年1年お疲れ様のコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春、全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さん、ぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、収録オーラスです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、で、前回も、エンディングのところでお話ししたんですけれども、来年2020年令和2年の目標を募集したいと思います。なので、番組メッセージまたはツイッターへ DM 送っていただければと思います。で、ツイッターの DM で送る場合は必ずイカラジネームを忘れずによろしくお願いします。はい、では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、 番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしています。ということで、はい、皆さん今年もお付き合いいただきありがとうございました。では来年もお楽しみに。以上、チャイカでした。皆さん良いお年を。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。